はい、皆さんこんにちは、ノーコロのジョンです。今回のテーマは、前編に引き続きゲスト代打のスミス君をお迎えして、延々と農繁期の現実逃避に最適なサブカル話についてお話をしております。主にネットフリックコンテンツのご紹介をしている回となっておりますので、ネットフリックスに加入する気がない、そもそもドラマとか映画とかは見る習慣がない、農業の話が聞きたいといった方はですね、今週だけ別の農業ポッドキャスト番組をお楽しみいただければなというふうに思っております。そんな感じで延々とネットフリックスのコンテンツについてお話をしている回となっております。というわけで今回も参りましょう。バカ農業プレゼンツ農業トークコロシアム、略してノーコロ。今週のゲスト代打は、北海道江別市在住30代農業生産法人従業員のスミスさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。スミスさんはジョンさんの弟で、はい、ジョンさんが以前に配信していたポッドキャスト番組バカ農業の頃から配信がピンチになった際の代打として出演していただいております。はい、はい。で、主に DH で、ね、指示がホームランを打ってしか出ないことでおなじみの、ね、主にジョンさんのサブカル力を浴びせられて受け入れることができる唯一の方というふうなのがありましてね。
年俸ぐらいの畑しかしないからね。
そうね。
ホームラン打たないからな。
そんな感じでね、今回もちょっとその存分にサブカル力を発揮していただくというふうなのでね、今回お呼びしておりますと。で、今回はですね、冒頭のオープニングの方でもエンディングの方でも話をしております通り、農繁期の現実逃避に最適なサブカルの話をちょっと中心にいろいろとやっていこうと思います。はい。皆さんだ、人によったらね、夏場が忙しくないっていう人とかもいたりするんだよね。
あ、そうな
の。そうそうそう。だから本州の方とかだとね、梅雨とか夏は過ぎてで、逆に農作物の暇な時期に差し掛かりますっていう風の人も結構いたりすると。ね、なんでちょっとそういう風なのでね、視察が暇な時期にお互い来たがるっていう風のもあるじゃない、はいはい、っていう風なのでね、お互い塩対応にならざるを得ないのはね悲しいすれ違いだなっていう風なのをねしょっちゅう思っております。でもね、そういう風な人もいて、農繁期じゃないけどっていう風のもありますけど、いずれ皆さん農繁期にぶつかることはあると思います、っていう風な時にですね、現実逃避するのに最適なサブカルコンテンツをちょっといろいろとね上げていこうかなという風に思って、今回、サブカルに強いスミックス君をお呼びしている次第でございます。で、農繁期でもさ、忙しいこといっぱいあったりするわけじゃないですか。基本的に現実逃避したいことなんて山ほどあるんですよ。例えばね、奥さんからね、私も年齢がそろそろ、ね、高くなってきたし、2人目作るんだったらそろそろ限界だと思うんだけど、予算とか学資保険とかそういうふうなことを踏まえつつ子供を育てるってことを考えてみないっていうふうなことを言われてね、保留とかねちょっと考えづらいな、考えたくないなとかね、
ちょっとネットフリックスでどうにかなる現実逃避じゃないな、それ。
そうね、そういうふうな昔そういうふうな最適な映画としてはね、エスケープフロムなんとかっていうね、ディズニーランドで、なんていうかな、あなたリストラされましたわみたいな連絡を上司から受けるっていうふうな映画があってね、でそれで家族旅行をしている最中にディズニーランドから出れなくなるっていう、映画がね、これタイトル忘れたけどね、ネットフリックスの映画でどっかあったと思うので、よかったらそれを見たらもっと現実が辛くなるから見ない方がいいかなとは思うんだけどね。
最終的に帰ってこれるんだろうな、
見てないから分かんないけどねミッキーの手が、タイトルに出てる映画だったりするんですけどね、はい。ディズニー非公認の映画だったりするんですけどね。で、そんな感じのやつは置いといて、農繁期とりあえずね、人とかによっていろんな人とか、ツイッターとかでこの番組のツイッターやら何やらをやってると、いろんな人が現実逃避したとそうだなっていう風なツイートはねしょっちゅう見ております。農場の大規模展開に伴って、いろんなたくさんの借金をしている人とか、それに加えて奥さんが病気になられて大変とかね、そういう風な人が、現実の一人の人なんですけれども、そういう風な人もいたりしますと。
あとでお水物もね、
そうね、いろんな泥水を飲んでる人もいます。消防団の双方大会が辛くてしょうがなくてね、とにかくやめてほしい。
それタイムリーだから聞きたくない
ね、いろんな
悲しくて走らねばなら
そうそうそうそう そんないろんな現実逃避したいことがね、我々あの農業だけでもいっぱいあるわけですよ、うん、トマトの単価が安くてねトマト農家がひどい目に遭ってるとかね、まあ、いろんな皆さんあの刺さる部分いっぱいあるでしょう、うん、ね、そういう時はですね、ネットフリックスに加入してネットフリックスで現実逃避をしましょうということで、今回は延々とその、まあ、農繁期の疲れ頭でも見て、短い時間で見れて、比較的展開が早くて、集中力が持続できるコンテンツについていろいろとお話をしていこうと思います、
はいはい、
で、そのおすすめの作品なんですけれども、
はい、
そうですね、差し当たりあの僕の方からつらつらつらっていう風なのが挙げていこうかなと思います、うん、まあ、なるべくね、あのなんていうかな、現実からかけ離れてれば離れてるほどいいかなって思うんだよね。
ファンタジー方
向、ファンタジー方向とか、あとはあの共感とかが全然及ばないような世界の話、
うんうん、
まず1本目として挙げられるのが、
はい、
アメリカンバンダルシーズン1、はい、シーズン2、もともとのタイトルはですね、うん、コロン、なんだっけ、なんとか高校落書き事件、
ハノーバー高校落書き事件、
ハノーバー高校落書き事件っていうね、うん、っていう風なタイトルになります。でこれがあの1本あたりが大体30分以下なんだよね、うんうんうん、すんごく短いんですけど、うん、モキュメンタリーシリーズになってますと、うん、でシーズン1の方ではアメリカの、放送部の部員の一人が、うんうん、まあ、ちょっとそのなんていうかな、派手ないたずら書きをしたっていう風な事件を起こしてしまって、で、
うんうんうん、
それでそのなんか、まあ、どうせなんか、まあ、退学処分になっちゃうんだけども、話を聞いていくとね、実はそいつそんなことやってない可能性の方が高くねっていう風なのがあって、まあ、無実を証明するためにもいろんな人にあのインタビューをしていくっていうやつなんだけれども、まあ、これがあのなんていうかな、30分おきに引きが来るっていう風なモキュメンタリーでね、あの私もあのスミス君も一緒に見てるんですけれども、結構これがあの放って一気見しちゃうぐらい結構面白かったりするドキュメンタリー、
綺麗にこう終わりと次の話がね、あのいい感じの引きが
あって、ね、うん、そうそうそう、
もう次継ぐみたい、次継ぐみたいにな
るんですよ、うん、でなんかね、本当にあの全一シーズンだいたい13話ぐらいかな、
13話ぐらいかな、
うん、
そのぐらい、
何話かちょっと忘れたけど、まあすごく短いんだけれども、うん、本当にあのなんかゲームオブスローンズとか、うん、ウォーキングデッド見ようとかって思うよりは簡単に見れたりするかなとは思うんだけれども、
まあでもなかなかドキュメンタリー形式のやつだから、あでもなんだろうね、こうそうか、農繁期の頃にはちょうどいい、
ちょうどいい、
あの、今ね想定がね、あの、
う
ん、コンバインの中で見る、
あそうね、君はそうだね、コンバインの中でやる見る族だもんね、うん、
見る族だ、
うん、そうね、あの、まあ、僕はラジオ聞いたりなんだり忙しいのであれだったりするけれども、ね、よそ見運転危ないから気をつけてね、私有地だから OK だけどね、はい、まあまあ、そんなのでね、まあ、とりあえず1個挙げられるとしてはまずそれかなっていうふうなのがあったりします、うんうんうんうん、これもネットフリックス限定配信のコンテンツだったりしますと、うん、であとさらに短くなるやつで、まあ、アメリカの高校生の話なんだか知っちゃこっちゃねえよっていう風な人のために、お話するとすると、そうだな、ラブデスロボット、
はいはい、
うん、これはもっと短いですね、大体10分ぐらいの、うん、それでねちょっと SF 味の強いシーズンシリーズになっているのと、
1話完結の短編、
そうそうそうそう、だからあの普通にあの前の話どんな話だったっけっていう風なの忘れてても見れるっていうね、
うんうん、
で本当にあの YouTube 見るぐらいだ、 YouTuber の下手な10分動画見るぐらいだったら、うん、すんごい価値のある、10分間を楽しめる動画集になってますと、
うんうん、
でこれあのなんていうかな、絵柄の全然違うアニメとかセルアニメだったり CG アニメだったり、
うん、
実写も描くやという風な CG アニメだったりとかっていうのもあったりするので、まあ、そういう風なのもあったので、ちょっとごめん、一旦止めるね、
はい、
はいはい、でとりあえずあのなんていうの、アメリカンバンダルの話が終わったあたりからもう一回話をすると、
はい、
ラブデスロボット、うん、でこれがあのなんていうかな、 CG アニメが主なんだけど、まあ、セルアニメとかもあったりして、
うん、
だいたいなんていうかな、だいたい10分から15分ぐらいのすんごい短いアニメシリーズだったりしますと、
うんうん、
で、これがあのなんていうかな、続きものが見れる体力がない時でも見れたりするぐらい、結構面白かったりしますと、
1話完結の短編で見れる
っていう、うん、そうそうそう、短編で見れるっていうね、うん、まあ、だから、なんだろうな、であと引きとして一番強いのが、
うん、
あのエロがちょいちょい挟まってくるっていうね、エロ言うても13本あるうちの何本だ、4本か5本ぐらい、
そんなにあった、
え、
あの1本強烈なのがあったと、もう1本あれか、あのオチがホラーだったやつとか、
あ、いやでもあとなんだっけ、あの1本目、うん、ソニーの切り札も、
あ、
うん、
あ、そうか、
そうそうってあったし、うん、まあ、あとはあのなんていうかな、裸描写ができるっていう風なので、うん、ほらシェイプシフターとかブルンブルンしてたじゃん、
あ、そうね、う
ん、そ、まあ、それか、まあ、なんで、あの、なんで、なんていうかな、女性も男性も楽しめる、あの、うん、どちらの、なんていうかな、あの、どちらの裸も見れるよっていう風な、ね、シリーズになっておりますので、はい、まあ、基本的にはサイエンスフィクション系のなんか面白短編を10分ぐらいの長さにまとめて配信しますっていう風なシリーズだったりするので、
なかなかないよね。
そうそうそうそう、
なかなかないし見たいよね、うん、SF 短編オムニバスも、
そうそうそうそう、うん、だからあの見てると結構続きが気になるよこれっていう、これでシリーズ化希望みたいなお話も結構あったりするぐらいだったりするんだけど、はいはい、まあ、そういう風なのもあってちょっと、まあ、おすすめのシリーズだったりしますと、うん、まあ、ラブデスロボット、これもね見ようと思ったら1時間ぐらいで見れたりするかな、うん、
あのキツネが変身するやつ、
ああそうだね、あのグッドハンティングね、
グッドハンティング、
うん、僕エロじゃないけど、うん、あれが好きかな、あのなんか、ストッサなんだっけ、ナイトフィッシングとか、あの、
あ、なんか魚
が出るやつね、あれがもう最高っていうか素敵なんだよね、うん、あのブラッドベリミのあるお話でしたね、
はいはい、うん、一番あれかな、でも一番衝撃だったのはあれだよ、
うん、
さ、
うん、
これ実写じゃないのっていうレベルの、うん、CG アニメーションのやつが1本あったんですけど、
うんうん、
あのなんかいよいよあれだなっていうか、こう CG と、実写の区別がつかなくなってきたなっていうか、
ああ、あのあれ宇宙船のやつ、
そうそうそうそうそう、
ああ、
こっちもね、
そうだね、
コズミックホラー
味があってね、うん、そしてあとエロも含まれてるんだけど、
そうだね、
エロもね、まあ、アダルトゲームメーカーのイリュージョンってあるじゃない、
はいはいはい、
うん、イリュージョン意味ねえなっていう風なぐらいのなんていうかな、あの、うん、なんかさ、エロの下手な CG とかだと、はい、おっぱいって硬そうじゃない、
はいはい、
あの柔らかそうっていう風なのが見れたりする部分もあるので、うん、正直それだけでも見る価値はあるなっていう風なのがあったりするんだけど、
イリュージョンに後に謝罪してください、
そうだね、イリュージョンに後にね、まあ、あの今はあの VTuber 関係で、うんうん、持ち合わせるのかどうか分かんないけどね、はい、で、いっぱい話してるとちょっと話す時間がなくなってきちゃうので、
はい、
あともう何本か、うん、手短に行けるところ、ブラックミラー、
ブラックミラー、うん、これも SF 短編思います。
だけどこれは1時間ぐらいあるんだよね、1本ね。
そうですね。
まあ、だからちょっとあの見るのに若干体力いったりするような、うん、まあ、そこまででも映画見るほどでもないけど、うん、海外ドラマ1本見ようかなって思ってるんだったら、うん、で割とあのなんていうかな、眠いドラマ見るぐらいだったら、うん、それ1本であの話が完結するんで見やすかったりするよね。
ブラックミラー見やすいのが、
うん、
一応テーマが本当に近い未来、
うん、
本当の意味での近未来をテーマにしてるから、
ね、
我々の生活地続きだからこう、すぐなんというかこう状況を、今の生活とほぼ同じなんだけれど、
うん、
浸透してるその科学技術みたいなやつだけ違うみたいな状況だから、
うんうんうんうん、
ああそっかそっか、今の生活からこういうふうにあのこういうようなものが含まれてって、こんなふうに世界が変わっていった感じの短編なんだなってすぐパッて入れるから、
うんうん、
それがなんかそう見やすくて
よかった。面白い。わ、うん、割とあのなんていうかな、ここ最近のねワイヤードとかそういう雑誌とか読むような人とかだったら、うん、本当にあのブラックミラーは見ておいてすごくいいよなっていう風なものになってたりしますね、うん、ちなみにブラックミラーはおすすめなの回、
ブラックミラーですか、僕が一番おすすめなのは、
うん、
シーズン
何、
シーズン3だったかな、シーズン3の、
うん、
ネット上の、
うん、
叩きっていうか、
うんうんうん、
あの著名人を叩くみたいなムーブメントをしたときに、
うんうん、
そのなんだろう、叩かれた著名人が死んでくっていう回があるんですよね、うん、
は
あ、あれが大層オチが素晴らしかったので、
あ、そうなんだ、うん、あ、俺それ見てないかもしれない、
あれよかった、うん、
シーズン2じゃないかな、多分3までは見てるから、
そうそうそう、なんか死んでってその、うんうん、捜査官の人がなんで死んでったのかの調査していくと、
うん、
ネット上で、
うん、
あの著名人〇〇、まあ、〇〇死ね .com みたいなやつができてて、
うんうんうん、
それの投票で死ぬ人が決まってるんじゃないかって話になってる、
は
ー、じゃあそれが何で作られたのかっていうのが、
うん、
あーすごいなっていうか、
うんうんうん、
あのネット上で心ない言葉を浴びせられたり、この人はなんでこんなネット上で生きれるんだろうみたいなことを思った人が、
うんうん、
あの、ああこんな感じでこいつ苦しめばいいのにってなるっていう、
なるほどなるほど、
面白いやつ、うん、
僕なんだろうな、うん、まあ、あの見てるシーズンが多分ね3より後だったりするから、
あ、まあ、カリスター号から、
そうそう、宇宙船カリスター号とかあの辺からだったりするから、
そういや最新のシーズン5、あの、うん、
まあ、途中まで
見てるけど1話目から飛ばしてきました。
1話目は飛ばしてたね
飛ばしてたね、
あれは最高だったね。
あの VTuber の先だこれみたいな、
VTuber の先だっていうね、うん、そしてあのなんていうの、宇宙船カリスター号ではなかった機能がなぜ格ゲーにっていうねまあそんなことを思っちゃうような回なんだけどね、あのネタバレもしないとあれだからね、まあ、基本的にどれ見ても面白いよね、あれはね、うん、
どれ見ても面白いね、
うん、まあ、僕はあのあれかな、うん、なんていうの、うっかり自撮りポルノっていうかね、あのなんていうかな、ポルノ画像を見てると、うん、ほらスマホとかってインカメラってあるじゃない、はいはい、それが起動しててね、うん、それを元に脅されてっていう風な話が一番怖かったね、う
ん
う
ん、あの一番胸くそ悪かったね。
そうそうそうそうそう僕あの後から、なんていうかな、ファンザとかさ、はい、ああいうの見るときに、うん、あのインカメラに、うん、なんていうの養生テープ貼るようになってるよ
あ、ちょっとわかる、うん、なんか不安だよね、
不安になるよね
パソコンのインカメラ
パソコンのインカメラね、あのなんかそう、養生テープないときはねティッシュペーパーかけるとかしてるからね、うん、そんな気分になるようなドラマもあったりするのでね、よかったら見てほしいなっていうのはあったりしますね、うん、まあ、あともう1本ぐらいかな、あとリラックマとカオルさん、
はいはい、
うん、まあまあ、僕が大好きだからっていうのを、ね、見てほしいっていうのもあるんだけど、あ、うん、まあ、リラックマ、そうそう、あのなんていうの、30代手前の、うん、独身オイルの家に、うん、何の説明もなくリラックマとコリラックマと黄色い鳥が一緒に住んでるっていう、うん、あのなんていうかな、人形アニメなんだけど、うんうん、まあ、すごく可愛いのでね、うん、まあ、見てほしいな。これも10分かそこらぐらい、子供と一緒に見て楽しみにするとかっていうのもあったりするので、
話に行くともっとハーグ案件の話
だ。そうそうそうそう、なんかなんとなくさ、うん、何の説明もなくいるっていう風に聞くとさ、うん、この写真に写っているのはあなたと他に誰ですかっていう風なねあの、いえ、私の他に写ってたんです、リラックマとコリラックマと黄色い鳥がっていう風なね
ハックされてんじゃねえ
かそうだね、うん、だって明らかにさ、いない動物だと思うじゃん。でもね、劇中の中でリラックマとコリラックマが勝手に盗撮されて、それがあの、なんていうかな、ダンス動画かなんかを YouTube に上げてバズって有名になってお金持ちになっていくっていう風なシーンがあるから、それを考えるとやつらはその世界では現実にいるものだっていう風なね、
そこは安心だね、
そこは安心だね、まあ、そういう風なね、不安な気分にもならないで済むから、とてもいいやつだと思うので、よかったらこのリラックマとカヨウさん、これも Netflix 限定配信だったりしますね。であともう1本ぐらい、なんか、まあ、あと短い映画だったら頑張ったら見れるかなってことでね、
短い映画
1本ぐらい、あのネットフリックス映画とかで、
ネットフリックスで配信、ネットフリックス独占じゃないんだけど、
うん、
ナイスガイズが
最近よかった。あ、ナイスガイズ大好き。
しかもあの、うん、軽く見れるから、
うん、
あのなんだ、そういう農繁業の忙しい時に見るのに最適、
うん、あの主演がライアン・ゴズリングと、うん、あいつなんだっけ、あの粗暴な役が多い人、
あの監督がアイアンマン3の人、
あ、
うん、で、そうだね、あのブラックバード前は、80年代ぐらいによくアクション映画撮ってた人、
90年代、あのグラディエーターの将軍とか、
はいはいはい、
名前が出てこないね、ジェラルド・バトラー、あ、違う、
ん、
違うな、なんかね、その後ね、あの数学者の役やったりとかね、ちょっといろいろやったりしてるんだけど、まあ、その人が粗暴な役で出てきますっていうね、うん、で、まあ、あの殺人事件を追っていく映画だったりするんだけども、うん、まあ、お話としては結構軽く見られるし、あとなんかね、
ハードボイルド小説ものなんだけれども、
そうそうそう、
あのバディものでもあって、
で
そのバディの、うん、なんだろうな、野郎の掛け合いみたいなやつが、
うん、
あのほら、なんていうの、まあ、ほら、何コマンドでもないし、
あ、
そのラインの、
うん、
あのいい感じの気持ちいい家系を知ってるから、
そうそうそうそう、
あの見てるだけで楽しい。
昔の洋画とかの、あとはあのあれかな、うん、プレステ4のゲームであるじゃん、アチャーテッド の、 あの掛け合いみたいな、そういうね、昔の見ててよかった洋画時代の掛け合いみたいなのがいっぱい見れるっていうね、うん、
あのプレデターの、
うん、
プレデターに出演した人が
監督やってる。そうそうそうそうそう、プレデターで序盤の方に殺された人が、
だからそのプレデターの、 あの序盤のほら、シュワちゃん率いるし、
そうそうそうそう、
あのメンバーの、 あの男臭い掛け合いみたいなやつを楽しめるってやつ。
そうそうそう、まあなんでね、それもおすすめだよね、うん、確かに、うん、であとじゃあ、もう僕はあの一応ネットフリックス専属映画っていうのをリストアップしてたんだけど、うん、 でもどうだろうね、ネットフリックスで、軽く見るっていう風なのに最後の追跡は軽く見れるでいいのかな。
いや
重いか、ちょっと重いか。じゃあこれは置いといて、ロマンチックじゃないをあげるかな。
おそれ見てないな、
見てないか、うん、これね、なんていうかな、明らかに体格の良いお姉さんなんだけど、ロマンティックコメディが大好きなんだけれども、そんなようなことも起こらないという風な生活を送ってる OL さんが、ある日突然、頭を打った拍子に、止まってる、なんか頭を打って病院に運ばれると、すんごいいい病院な上に出てくるのが全員イケメンっていう。で通りに出たらお花はいっぱい散ってるし、振り向く人みんなイケメンだし、片っ端からお金持ちが求婚してくるっていう世界に紛れ込んで、それを冷静な頭で突っ込み続けるっていう風な映画なんだけど、
ラブロマンス映画を冷静に見る、
そうそうそうそう、なんだけどちゃんとラブコメとしても成立するようになってて、見ててすごく気持ちがいい映画だったりしたかな。だからなんていうかな、メグライアン主演のさ、いろんな映画あるじゃない、巡り会えたりとかさ、夕方メールとかさ、その辺のやつを見てたことがあるよとかっていう風な人とかは見ておくと楽しいんじゃないかなっていう風なのをちょっと思ったりしてたかな。もう全然見てなくてもその辺は楽しめると思うんだけどね。
なんかね、見たいと思ってた。
そうそうそう、意外とメタ視点ものって考えるとその辺は結構良かったりするし、あとオマージュやら何やらあったりすると、であとなんだろうな、ブライトかな。
あ、ブライトいいですね。
ブライト、監督、そうそう、監督、
ほら、監督、
その前作、
デビッド・エア、前作、デビッド・エア、前作
がエンド・オブ・ウォッチ、そう、であと最近だとスーサイド・スクワットとかも、はいはい、スーサイド・スクワットちょっと微妙だったけど、基本的にそういうなんかアメリカのそういうギャングカルチャー的なものに備わってきた監督が撮ってる、
トレーニングデイのも同じだよね。
ああ、そうかそうか、そうだね。
ずっとってなったらずっと刑事のバディモード撮って
る。そうそうそうそう。で、ブライトの内容としてはファンタジーものなんだよね。現代アメリカを舞台にはしてるんだけども、ウィル・スミス主演なんだけれども、なんていうかな、その世界っていう風なのが、なんか知らんけど、オークとかエルフとかがいる世界なんだよね、はい、魔法とかもあって、でドラゴンも普通に空を飛んでたりするっていう。でそんなの世の中で、普通に警察官をやってる人で、同僚がオークなんだけれども、別にオークだからって言っても、見た目がね、オークだからっていうだけで、そんなに好きあらば、エルフをこまそうとしたりしないオークの皆さん人のいいオークの皆さんが、なんかなんていうの、黒人コミュニティみたいな感じでね、住んでっていうのがあって、
なんかあれだよね、こう、割と平和な大宮地区だよね。
そうそうそうそうそうそう。
もっとなんかこうちゃんと対等に、やや対等に話し合える大宮地区だよね。
そうそうそうそう。でそれがちょっとある日突然魔法のワンドを見つけてしまってっていう風なので、ちょっと何ブロックか先にギャングに追われたりとか、警察に追われたりとかね、闇の組織に追われたりとかっていうのが結構見てて楽しい映画だったかな。これも90分ぐらいで見ててとっても面白かったかなっていうのがあったんで、おすすめだったりするかなっていう風なのがあってね、考えてみたらこれね、やろうと思ったら無限にできるんだけれども、はい、そろそろね、じゃあとりあえずここまで話しておいて、今まで話した中で、ノーハンキ、現実逃避するんだったらこれは見といた方がいいんじゃないっていう風なやつ1本挙げるとしたらどれだろう。
なんだろうね、でも一番見やすいのはやっぱりそのラブデスロボット、
そうだね、ラブデスロボットはね、全部合わせても下手したら92時間ぐらいか、だからもう、これは見ておくといいかなっていうね、アニメだからとっつきやすいのもあるし、あとネットフリックスで見られる映画の中で一番エロシーンが濃いやつだったりするよね。そうじゃない。だって他にさ、わざわざ、たまにさ、ロサンゼルス女子刑務所とかさラインナップに並ぶけどさ、見ねえじゃん。
見ねえ。
別にエロ目的だったら、別の方法がいろいろあるわって思っちゃって見ないけど、でもなんかさ今はないけど、タンブラーで流れてくる人がいいねしたエロ画像とか見るとちょっといいなって思うことあるじゃない。そういうような感じで見られるエロ画像が見れるのがラブデスロボットだったりするから、
なんかさ、ラブデスロボット SF ファンタジーなんか SF もんなのになんかエロ推しが過ぎない、今日。
いやそうね、だって一番特徴的な部分そこじゃん。SF ファンタジーの部分も面白いのあるよ。それもグッドハンティングもとってもいいし、あとはなんていうの、
あの絵画の話も
絵画の話も面白かったね、うん、とっつきやすくない絵だったりするけどあれも面白かったし、うん、もうあとなんてなんだろうあの最後のね、うん、ロシア戦の独ソ戦の話とかもちょっとまあいいものもあったしね、うんまあ、あとはねとにかくあのシェイプシフターが大好きすぎるからねもう皆川亮司漫画家漫画家して皆川亮司が原作で漫画を描いていないけれども
あこの前あの寄生獣のコラボで見たこれ
そうそうそうそうそうそうねそういう風なのが見れたりするので本当にねあの どれか一個は刺さるやつがあるよね、うんうん、まああと我々農業農家関係としてはね、うん、あの一応農村を舞台にしたお話もありましたね、うん、まあタイトルそのままファームっていうのがあってね
あの、うん、害虫と戦う、ね、農家の人の話
でね農家の人の話でねあれも見てて熱いものがあったよね、うん、あの二脚戦車がいっぱい出てくる話
いいななんかねトラクターの代わりにこういう二脚戦車の方がいいなみたいな、
うん、そうねああいう二脚戦車でコンバインとか乗れるんだったらもうちょっと楽しく乗れるんだけどなとかっていうのはちょっと思ったりしますね、はい、まあそうかなであと僕あの僕が挙げるとしたら、うんねまあ、とりあえず挙げた中ではアメリカンバンダルかなアメリカンバンダルはね、うん、結構ね見てて楽しいのと、うんまあ、あと1話で切っても、うんうんまあ、それなりに楽しいしあとはもう一気見しちゃうっていう風のもあったりするから、うん、ね、まあなんでちょっとこの辺はよかったら
今シーズン2まで、
まあ、残念ながらシーズン2まで、うん、一応制作者がもうネットフリックスで作らないってなっちゃってるから、うん、シーズン2までしかないんだけど、まあ、よかったら
シーズン2冒頭さ
そうね、
僕はあの食事中に見てたんだ
よブラウンアウトね
ブラウンアウト、うんまあ、詳しいシーズン2あの冒頭はちょっと食事中に見ない方がいいですね、
うん、そうだね、はい、あのこの辺はねちょっと気になった方は予告編をまず見てもらった方がいいかなっていうのがあったりしますね、うん、まあとても面白いんでぜひとも、この辺のやつを見てから、うん、あとはまあ我々あのサブカルの話は楽しいね、
うんうん、
無限にできるね、うん、っていう風なところで、今回は、締めさせていただきたいと思いますというわけで、まあね、サブカル好き大内さんが延々とサブカルの話をする、今まで例を見ないぐらい農業の話が出てこない回となっておりますけれども ねあの現実逃避するには最適だったんじゃないでしょうか、
はい
はいね、あの月額1200円ぐらいかな、
かな
高い、うん、プレミアムみたいなやつに入るともうちょっとするんですけど、まあ、そのぐらいでね、うん、あの素晴らしいコンテンツが見放題だったりしますので皆さんもよかったらこの沼においでなさいなというところで今回の話は締めさせていただきたいと思いますというわけで、今回は、農繁期の現実逃避に最適なネットフリックスのお話でした、はい、
タイトル変わってた
はい、今回もお聞きくださいまして誠にありがとうございます。当番組への感想コメントはツイッターハッシュタグノーコロとつけてつぶやいてください。ツイッターやってないよという方はメールアドレスノーコロ @gmail.com までメールを送りくださいますようお願いします。また当番組の影響力拡大、ゲストさんのナンパ成功率向上のためにも当番組の公式ツイッターアカウントをフォローしていただくようお願いします。公式ツイッターアカウントの方ではこんな配信しましたよという風なツイートと、あと私の日頃の農業ツイートなどが見れるような状況となっておりますので、よろしかったらそちらの方をご確認いただいて、で、こんな配信しましたよという風なツイートにはですね、最近になってから、ノーコロ配信というハッシュタグをつけております、まあ、こちらの方で検索していただけると比較的簡単に出てくると思いますので、そちらの方で出てきたものをですねリツイートなりいいねなりで拡散していただけると大変助かります。あの皆様のそのご協力のおかげでですね、一応あのランキング、当番組 iTunes ランキングから今あのなんていうんですかね、村八分を受けているような状況となっておりまして、まあ、単純にあのなんですかね、登録をしてからのサービス期間が終わっちゃったっていう風な状況になってるんだとは思うんですけれども、まあ、あとあのアンカーをやってる私には来てないんですけれども、どうも iTunes の iTunes ポッドキャストブロードバンダーとかなんかそんな風なアプリを使って登録を正式にされてる方の方にはですね、 Apple からあのランキングの形式変わっからっていう風なメールが言ってるらしいんですけど、そういう風なところでね、村八分を受けてるアンカー勢の私のところには何も来てないっていう風なのがありますので、ちょっとあの情報についていろいろ調べてはいるんですけれども、まあ、差し当たり、そういう風なランキングに載ってないよっていう風な状況となっております。はい。でもですね、まあ、皆さんの協力もありまして、ランキングが一番上がってた時期よりも、今現在のリスナー数とか、ダウンロード数みたいなものは増えております。ので、ちょっと引き続き、ちょっとご協力をいただければなという風に思っております。全国で、まあ、この番組聞いてくださってはいるんですけれども、まあ、皆
皆さんの活躍でですね、地方都市の市民ホールがいっぱいになるぐらい、の人数に今のところ聞かれているような状況となっておりますので、まあこれからもちょっとこれが、市民ホールではなく、なんていうかな、ニトリ文化センターぐらいを埋めるような人数になればいいなっていうふうなのをね、考えながらいろいろとやっておりますので、よろしくお願いいたします。で、お便りとかなんですけれども、すいません、ちょっと本当でしたらここでいろいろ片岡さんの振り返りコーナーをやったりですとか、あと読み損ねてるちょっとお便りとか読みたいところなんですけれども、すいません、ちょっと朝っぱらから延々と働いてるもので、出先なものでちょっとお便りは確認できるものがありませんので、暗唱できるものだけ、読み上げさせていただくようなものをあげておこうかなと思っております。で、まあ片岡さんなんですけど、ちょっと片岡ファームの片岡さんからは出演した感想をくださいねというふうに言ってるんですけど、ちょっとまだコメントいただいてないので、まあこれは来たからご紹介するような形を取ろうと思っております。で、よくコメントをくださるツイッターのアカウントネームヤギさんからの報告によってですね、片岡ファームの片岡さん、嵐に仕上がれで相葉くんと会ってたよみたいなね、報告をいただいてはいたんですけれども、私この情報をね、収録をするときに知ってはいたんですけども、何分ジャニーズに関してはですね、公表とかが全くできないらしいっていう風なので、口止めをされておりました。まあなんでこれでようやく話せるようにはなったかなと思うんですけど、話せたところでこちらに得がないっていう風な残念な状況となっております。はい、まあなんで相葉くんが出てたあの番組のレモンダミの人を詳しく紹介した回が聞けるのはノーコロだけという風なのをね、こそこそ言っていこうかなとは思うんですけど、ちょっとまだやってないですね。こんな感じでコメントいただけると本当に喜びますね。よろしくお願いいたします。で、あとツイッターのアカウントネームマーヤさんから、これ先週で読んだやつなんですけれども、コメント久々に読まれててびっくりしたみたいなようなコメントいただいておりました。で、あとはうちも植物の話をしてるんで、よかったら聞いてくださいねっていう風なお知らせもいただいてたので、まあ私もちょこちょこ聞いてみようかなっていう風なのを思っております。ね、どうしてもマーヤさん、女体狂乱さんにうざがらみをされてるっていう風なのをね、なんとなく見知ったりはしてたんですけれども、で、ちょこっと聞かせていただいたんですけど、本当に軽快に喋れてらっしゃるなっていう風なのをね、聞いてて思ったりしてた次第です。で、まあハーブ、これ一番最初にうちの番組で A ちゃんっていうポッドキャストもやってるハーブ農家の方に出ていただいた時にですね、聞きそびれてたことがあったんですけれども、媚薬ってあるんですかっていうね、いや、よく大人向けのビデオでですね、そういう一滴垂らすとすごくカモンカモンな状態になる素敵な薬みたいなのが漢方由来だったり、ハーブ由来だったりするらしいという風なのは聞いてるんですけど、本当にそんなのあるんですかっていう風なのね、ちょっといつかメールで送ったりなんだりしてみようかなという風な思ってたりします。これもうざがらみだね、忘れてください。はい、ちなみになんですけど、私Amazon とかその辺のやつとかでですね、まあそういう風なお薬が売られてるよっていう風なのは知ってはいたんですけども、まあ額を見た感じではですね、まあ高いショコラティアのチョコレートを買う方が経済的だなっていう風なのをね、よく思っております。チョコレートも昔から媚薬とかっていう風なのを呼ばれてたりしますし、あとは効かなかったとしても有名ショコラティエの作ったチョコレートの方は、まあ、普通に嬉しいでしょっていう風に思ったりはするのでね。まあ、私が思ってる媚薬はチョコレートだなっていう風なので、締めさせていただこうと思います。何を話してるんだお前はってね、自分で話しながら思ってたりはするんですけどね。はい。で、あともう一つ、トリフィードさんからちょっと科学情報雑誌のマイコンのやつ、これ先週も読んだかなっていう風な気もするんですけれども、まあ、情報をいただいてまして、これAmazon でポチろうかなと思っております。もうポチったところで、うち環境制御をするものが考えてみたらないんですよね。っていうのも、当農場、まあ、業務量削減のためにですね、育苗ハウスっていうか、そもそも米の育苗だけして、それ以外の作物については育苗しないという風な方針に今切り替えておりますっていう風なのも、近隣にそういう育苗してくれるセンター的なものが建てられてたりはするので、まあそこを利用して使ってなんとかやっていこうという風な話になってたりするんですよね。っていう風なので、あまりそういう環境制御系のことをやってもっていう風なのはあるんですけれども、まあちょっと暇つぶしというか、まあこれからナンパをかける予定の人と話を合わせるためにだけでもちょっと読んどこうかなという風なのを思ってたり りしてましたので、まあそういう風な感じで情報提供本当にありがとうございます。てな感じでですね、ノコロのハッシュタグ宛てにコメントをいただくと、私がこういう風に、無用に膨らませてお話をしたりしますので、よかったらコメントいただけると嬉しいかなという風に思っております。はい、であとはですね、今週も補足がございますっていう風なのもですね、本当に今回雑だなっていう風なのをね、私聞いてて思っておりました。そういう風なのに付き合わせて本当に申し訳ないなと思ってはいたんですけれども、何分配信の収録を撮るタイミングっていうのが限られてるのと、あとあんまり、撮り直しもできてたりしないという風なのもありまして、まあ、今回ちょっとやむなくこういった形で編集配信をさせていただいているような状況となっております。で、延々とあれあれ言っていたタイトルやら何やらについてちょっとここで補足をさせてください。まず私が冒頭で言っていたディズニーランドから出れなくなるっていう映画はですね、エスケープフロムトゥモローというタイトルの映画となっております。前編モノクロで撮られておりまして、なんていうかな、ディズニーランドに家族旅行をしている最中にですね、上司からリストラの通告を受けて、げんなりした状態でディズニーランドを回っていたら不思議なものが見え始めて、ディズニーランドから出れなくなるっていう風なお話なんですけれども、まあ、こちら残念ながらネットフリックスでは見れません。なのでこちらお近くのビデオ屋さんですとかね、他の配信サービスの方で探してみていただければいいかなという風に思っております。で、アメリカンバンダル、こちらはですね、私のおすすめのやつなんですけれども、まあ、元々のタイトルはハノーバー高校落書き事件という風なタイトルの映画やドラマとなっております。いたずら書きを、まあ、チンコのいたずら書きを教師の車にたくさんしちゃったバカな生徒がいたんですけども、まあ、その生徒がうっかりなんか捕まってですね、停学処分になってしまったんだけれども、その少年捕まった少年の言い分としては、俺はチンコを書くとき金玉をつけるっていう風なのから、でよくよく見るとそこには金玉がついてないという風なのがありまして、じゃあこれを書いたやつは別のやつなんじゃないかっていう風なところから始まるモキュメンタリーシリーズとなっております。でこちらなんていうかな、内容的にはそんなしょうもない落書き事件を追っていくだけのようなやつに見えるんですけれども、まあアメリカの社会事情ですとか、学生時代のこんなことの反問とかあるよねみたいなのが見れる結構傑作なモキュメンタリーシリーズとなっておりますので、よかったらこれネットフリックスだけなのでね、ぜひ調べてみて見てみていただけるといいかなというふうに思っております。で、次におすすめとして挙げられてたラブデスロボットですね、これも最高のシリーズなので本当によく見てみてください。で私延々とエロ推しをしてましたけれども、まあエロ関係ない部分でも面白い話はいっぱいありますので、よかったら本当に見てあげるといいかなと思っております。で、私がおすすめしてた魚が出るやつ、レイブラッド味を感じるやつっていうのがフィッシュナイトというタイトルのエピソードとなっております。これつらつらつらって探してみたらすぐ出てくると思うので、よかったらそれ単発だけでも見てみていただけるといいかなと思っております。これエロは出てこないんですけれども、男性器が丸写しになるっていう風なのはあったりはするので、まあ、その辺だけ覚悟いただければなという風なのは思っておりますね。ね、あとはスミス君が、おすすめしてた回は、ワシザ領域の彼方というタイトルとなっております。本当に実写も格やという CG アニメになっておりますのでね。で、まあ、当然女性器も出る、局部アップ描写はないんですけど、エロシーンはあるっていう風なね、やつになっております。ですけれども、まあ、基本的にコズミックホラーとなっておりますので、よかったらその辺もね、楽しみな方は見ていただけるといいかなと思っております。あとは、キツネのやつっていう風に言ってたのは、グッドハンティング。それと僕皆川亮司原作に違いないって言ってたのはシェイプシフター、それと、あと絵のやつって言ってたのはブルームなんとかだったかな、すいません、ちょっとこれまでタイトル調べてないんですけれどね。で、そういう風な形で配信まあ紹介させていただきました。で、あとブラックミラーでおすすめシーズンの回はどれですかっていう風なのも言ってたんですけれども、まずスミス君が挙げてたやつ、シーズン3になります。で、シーズン3の殺意の追跡というタイトルがあってるらしいですね。まあ、これで、私シーズン3全部見た気でいたんですけど、どうもネットフリックスの履歴を見たら途中で止まってるってことが判明しましてね、私これ見てないんですよね。まあ、なのでちょっと私も見てみようかと思っております。で、私がおすすめとして挙げていた怖い回というのがですね、同じくシーズン3の秘密というタイトルとなっております。これはね、見るとね、本当に背筋がよだつような、本当に後味の悪い回となっておりますけどね、後味悪いドラマとか映画とかってね、 見る気がなくすワードだと思うんですけど、見た人はとにかく人に見せたがるようになるの、なんでなんでしょうね。私も同じ気分で進めておりますけれども、まあよかったら見てあげるといいかなというふうに思っております。で、ブラックミラーに関しては基本的にどれを見てもほとんど外れはないかなとは思うんですけれども、傑作の話が多いなっていうふうなのは印象があるのはシーズン3です。で、シーズン3は一番最後にエミー賞というアメリカのドラマに贈られる賞とかを取られたサン・ジュニペロという、これもね、素敵なSF、ユリ、そして老人っていうね、すごくいろんな要素が絡まった、本当に人間の愛ってなんかすげえなっていう風に感じられるシリーズだったりしますので、話だったりしますのでね、まあ、これだけ見るためにでもちょっと、ブラックミラーのシーズン3はおすすめだったりしますので、ぜひ見ていただけるといいかなというふうに思っております。はい。で、あとその他ね、ブライトとか本当に面白いですし、あといっぱいネットフリックスに関してはね、紹介したいものはいっぱいあるんだけどね、当番組は農業に関連したお話をするポッドキャストでございますので、また機会がございましたらっていうふうなのもあるんですけれども、まあ、こういう話はね、したいんだけども、当番組ではできなかったりしますので、まあ、これをお聞きで、そういうふうなサブカルコンテンツを紹介するような番組をされている方がいらっしゃいましたら、ゲストとして呼んでいただければ、私いくらでも用意して参加いたしますので、よかったら声かけをしていてください。そしてあとリスナーの方でですね、こういう風な番組があってあるよっていう風なのをね、よかったら私とそのポッドキャスターの方をつないでいただくっていう風なことをね、していただいても嬉しいなっていう風なのを思っていたりします。はいね、ゲスト募集をしなくなって久しいというのにね、自分はゲストとして呼んでもらいたいという、なんかね、わがままな感じがするんですけれども。まあ、よかったらちょっとその辺でご協力いただけたらな、というふうなのを思っております。で、最後、ちょっと長くなりましたけど、次週の予告となっております。で、次週も、ちょっと農業とは、がっつり関わってる内容というふうなのと比べると、ちょっと違うかな、というふうなのもあるんですけれども、農業専門のファイナンシャルプランナーというふうなことをやってらっしゃる、西田亮さんという風な方をお呼びしてですね、我々農業者にまつわる保険と老後資金についてお話を延々と伺っております。まあ、基本的に家計が専門という風に言われている西田さんだったんですけれども、まあ、そことちょっとお話をしてて、まあ、どう農業専門なのかという風な部分も踏まえてね、私がよく普段疑問に思っている JA の共済はどうなんだとか、あと老後資金、2000万円必要だっていう風に言われてて一時期話題になってただけど、実際のところどうなのっていう風なのと、あと具体的にいくらぐらいどのように貯めたらいいのっていう風な話を後編の方でしておりますので、まあなんていうかな、お金に関してのことは基本的に誰に関してもこの影響から逃れることができないなっていう風な状況となっておると思いますので、まあ、誰に関しても関係のあるお話を前後編でしておりますので、よかったら後編次週からの2週分ちょっと楽しみにしていただけたらなという風に思っております。で、あと8月のお盆前ぐらいにもしかしたら私のライフワークでやっている、農村で起こった怪談を集めている、実話怪談集のうち数話をですね、配信させていただくことになるかもしれません。それは本放送になるか、配信のなんか土曜日とかに配信するかちょっとわかんないんですけども、まあ、何かしらの形で配信はさせていただくので、それもちょっとよかったら聞いてみてあげるといいかなというふうに思っております。はい、ただいま6時ですね、会社のミーティング前に無理やりこれを収録しております。もう朝の一仕事を終えてね、これを収録してね、何やってんだ俺っていう風な気分にはなってるんですけども、まあ落書きの黒さんとかこんなノリでやってるんでしょうかね。はい、まあこんな感じでちょっと仕事前に収録をして、で即配信となりますね。はい、というわけで今回も長々とお聞きくださいまして誠にありがとうございます。私は仕事に行きます。次週からの配信もお楽しみにしていてください。では、ではまた。